ッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティは起業9年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、そしてファッション大好きの69歳の幸子先生です。今日はカラーの活用で笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。今日は24回目、9月22日の収録です。放送日は10月の6日13日になります。すごい嬉しい お話があってですね、9月22日に放送させていただいたトレンドの2025年秋冬のトレンドのお話が過去最高の、視聴率になりました。まだまだ私全然お知らせが乏しいので、みんなに伝えられてないんですけども、たくさんの方が聞いてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあ今日の話なんですけども、季節がね、秋冬というか大きく、変わりつつある今なんですけども、もうこれ聞いてくれてる時は終わってるんですけど、先日秋分の日、中日が9月23日、そしてお彼岸っていう20日から27日があります。暑さ寒さも彼岸までということでですね、ここからお洋服もですけども、いろんな変化が起こってくる時期かなと思っています。最近ですね、地球温暖化で夏がなんと、年間の 50% が夏になっていくぞという、なんかそんなお知らせがあってですね、もう本当に30度以上の日がこの夏もものすごく続いているし、今も朝晩はちょっと過ごしやすくなってますけども、まだまだ9月末なのに、とても暑いお昼だったりとかします。ということで、結構これからですね、夏バテの人が起こる、たくさんになるかなと思います。とっても日頃から健康に注意しとかないと、とっても長い長い夏をね、超えていけない。そして、夏バテをした時に、カラーの活用をしてですね、乗り切っていけるお話だったり、そのカラーを活用していろんなことができるんだよっていうお話を、みんなに今日はお伝えをしていけたらと思います。よくファッションはね、衣食住に使っていけるわけなんですけど、特に最近はファッションで、お洋服とかヘアメイクのパーソナルカラー診断がとても、有名というか一般化をしてきていて、そして、住の部分では生活のインテリアだったりとか安全とか寒暖とか色彩心理とかを使ったカラーが活用できます。そして今日の夏バテのお話では、食欲不振の場合にはこうだとか、それから逆のバージョンもありますよね。ちょっと食べ過ぎちゃったみたいな、そういう時に活用できる色のお話をしていけたらと思います。カラーの学びってなかなかまだまだ浸透というか教育の場面では少ないような私気がしてて、活用できるのにまだまだこれからかなと思っています。なので そんなお話もしていけたらと思います。今日のお話はライフケアカラー、生活の質を高めるということで、カラーの活用でハッピーということで皆様にお届けできたらと思っています。よろしくお願いします。ジングルお願いします。
放送局
はい、じゃあさっきもお知らせしましたけど、暑い夏を乗り越えてやっと秋に なってきました。そしていろんなあの秋の食物、これからは栗とか、私はイチジクが大好きなのでイチジク食べてるんですけども、他の果物も美味しいものも出てくるし、お野菜とかもいろいろ出てくるわけなんですけど、そこでですね、夏バテで食欲不振の方もいらっしゃるのではないかなと思っています。じゃあ食欲不振というか、食欲ってどんな風にして出るようにしていけるのかなみたいな、そんなことをお伝えしますね。人間って五感で成り立ってると思いませんか？食欲の五感は味覚、視覚、聴覚、触覚、嗅覚の、五感で成り立っていてですね、だいたい美味しいとかそういうことがその中の1から 5% なんだそうです。味は1から 5%。 そしてこう美味しいなって思えるその視覚の部分が 80% 以上なんだそうです。だから盛り付けだったりそういうことで、随分食欲不振は改善できていくのかなということになりますよね。そしてあの人間が美味しいと思える、色っていうのはちょっと色、食欲の出るというか食物の色をちょっと思い出していくと、みんな何が好きですか？お肉とか美味しいですよね。お肉って茶色ですよね。そしてバナナは黄色。そしてトマトは赤。ほとんどの食品が暖色系なんですよね。だからそれを見て、みんなは暖色系のその食物を見て美味しいって思える。例えば、ブルーの魚ももちろんあの南国にはいますけども、日本だとそういませんよね。なので、食べるものって寒色系の色は少ないので、寒色系の色は食欲の減退につながります。なので、今日はですね、夏バテのお話なので、そういう暖色系の色の食物を食べていくといいのかなと、見えるようにしていくといいのかなという感じです。食品に多いのはその暖色系なんですけども、まあ、脳科学とかで分析ができているのは、ホルモンがね、食欲のホルモンが出るそうです。なんで、なるべくね、そういう色を、全部が茶色だとちょっと厳しいから、あっさりしたもののところに暖色系の色を少し、トッピングをしたりとかして、食欲が出るようにするといいのかなと思います。で、今日のこのお話なんですけども、私、日本、カラーコーディネーター協会という協会があるんですけども、パーソナルカラーだったりとか、今日ご紹介しているライフケアカラーっていうの、二つの、資格取得ができる、協会なんですけど、最近、カラーユニバーサル、人間の色の多様性のところも少し、強化をしている協会になります。今日はですね、他にもいろいろね、夏バテだけではなくて、カラーを使っていろんな、食だったり、生活だったりに役立つお話をお伝えしていこうと思うんですけども、今日はですね、その協会のライフケアカラーの一級のテキストの中から皆様にご紹介をしていけたらと思います。ということでですね、 ファッションとかいろいろあるんですけども、今日はフードカラーについてのお話をしていきますね。でですね、よくね、お野菜食べましょうとかいろんなお話聞いてて、栄養バランス大切ですよとか、繊維大切ですねとか、そういうお話をよく聞いていると思うし、みんなも健康に、気をつけるのに、そういう風な色のお話を重視してると思うんですけども、やっぱりね、バランスが大切かなと思うんですよね。バランスが大切で、5色でバランスをとっていく五行説というのがあります。五行説で、青、赤、黄色、白、黒っていう、そういう5色なんですけども、その5色の色をバランスよく、食としてとっていくといいと言われていて、青の食品は、肝臓に良い、赤は心臓、黄色は脾臓、白は肺臓、黒は肝臓に良いという、そういう区分をされています。で、これはもう随分昔から、中国のですね、100万年前なんかそういうもう昔々からある、そういうものに基づいて、話をするようになっています。でですね、その色のね、5色のバランスをうまく取っていくわけなんですけども、こんな感じです。例えば、野菜のね、一日に必要な食材って、各年代でいろいろと大切な、取っていかないといけないものがあって、で、女性と子供若者と、それから中高年の男性、そして高齢者に区分して、そういうものを取っていった方がいいですよっていうことなんですね。で、多分このラジオ女性の方が多いかな、聞いてくださっている視聴の方、女性の方が多いかなと思うので、例えばなんですけども、女性だと美肌、ダイエット、貧血、便秘っていう項目、そしてそこにとっても大切なのは、青色、緑、青って緑、と、カッコしてイコールなので、やっぱ野菜系のものがとっても大切っていうふうに言われています。そして子供若者のところも、やっぱりその青の部分、中高年の男性も青の部分、そして高齢者の方も青の部分っていうことで、全部の、年代にとって野菜っていうのは青の部分の野菜はとても大切だと言われています。例えばですね、この青の部分の野菜っていうのは葉緑素のことなんですね。食物の葉緑素のことで、それだと、例えばほうれん草とか小松菜とか春菊とかっていうものなんですけども、大概炭素系で人間ってどんどん汚染されていくから、そういうもののデトックス効果があるそうです。なので、美肌効果があったり、発がんの防止効果、貧血を改善するという青の食材の、ものがとてもいいというふうに言われています。で、食べ物はね、そういうことなんですけども、他にもね、いっぱいいろんな食べ物の色があって、例えば赤。だと、トマトのリコピンっていう抗酸化物質だったりが入るし、これもがんの抑制を、リスクの減少があったり、そして赤は人参もそうですし、辛い、甘味の成分、そういうのもカプサイシンっていう辛い成分だそうですけども、唐辛子とかですよね。それ赤のもん。そして黄色は、黄色はですね、生姜とか大豆とかそういうもの。で、白は、玉ねぎ、そういう感じですね。 玉ねぎとかはコレステロールの酸化を防いでいくそうなので、玉ねぎとっても白内障とか、糖尿病とかにも良いようです。そして黒は、赤ワイン、黒豆、ブルーベリーとかみたいな、そして、黒の中には海藻とかも含まれているようです。なので毎日毎日そのいろんな色の野菜には成分が違うから、それを取るように心がけて いけば割と取りやすいのかなっていうふうに思います。ということでですね、2個目のグループがここで真ん中辺で終わりです。その他にもですね、今夏バテのお話で栄養バランスっていうのをのお話をしてきたんですけども、もうちょっと他のことにも使っていける色のお話をしていきたいと思います。ですね、女性のため、女性の人の食生活のポイントっていうのは、まあ、ダイエットをしてる人が多いかなと思うんですけど、ダイエットっていうのは痩せることだけではなくて、健康になれば痩せていくわけなので、そういうことの時にはですね、食生活を気をつけて、運動していった方がいいかなっていうこと。なので主食を今、白の白米にしている人、白米にしている人は黒の玄米とか雑穀米にしていくと良いと言われています。なので、まあ、ダイエット細くなればいいってことではないから、やっぱ健康重視でそういう食生活もいいかな。そしてストレスっていうのがやっぱりいろんなねところで起こってくると思うんですけども、食欲が減退っていうことになるとやっぱ元気出ないですから、そこで食欲をコントロールしていけばいいということなので、もし食べ過ぎとかのそういうことであれば、間食系の食器とかランチョンマットとかを間食系にして、暖食系の、食物がほとんどなので、そういうところで間食系のものが、目に入るように、食卓を整えていくのがいいかなと思われます。そして、朝早いので、まあ、結構私もですけども、高齢の方も聞いてくださっているかなと、更年期を乗り切る色のお話をします。ピンクは女性ホルモンを活性化してくれる色なので、身の回りにピンクを着なさいということではなく、ピンク着てもいいんですけども、身の回りにピンクを置いていく。例えば、お洋服でもいいですし、小物でもいいですし、お部屋でもいいですし、特に、ベッドルームの中にはピンクをのカーテンだったりとか、シーツとかを使っていくと女性ホルモンが活性化していくので、更年期乗り切りやすいかなと思います。そしてやっぱり幸福感っていうのがとても大切だと思うんですね。やっぱほがらかにいつも笑顔でいるっていうことが大切かなと思いますので、そこにはですね、黄色がいいと言われています。黄色が幸福感をもたらすホルモンを出していくというふうに言われていますので、お洋服でなかなか黄色って難しい人は、まあ、テーブルウェアだったり、そういうところで黄色入れていくのもいいのかもしれません。ということで、そんな風にですね、いっぱいいろんなね、色の活用によって、その日の元気度がコントロールできるやり方もあったりとかしますので、みんなね、もっと色のことについて興味を持っていただいて、活用して、生活の中でね、活用していくと、毎日が楽しく暮らせるんじゃないかなと思います。各ですね、いろんな 検定があったりとかします。なかなか覚えるってなかなか難しかったりもするかなと思うので、なるべく早いうちにそういう、検定、このライフケアカラーもそうなんですけども、興味のある方はまたね連絡もらえたらいいかなと思っています。なんか最近いろんな講座で、小学校とか中学校の子たちだったり、それから大学、高校だったりの学生さんに会うことが多いので、カラーお勉強したっていう、そんな風にどんなお勉強したってよく聞いてるんですけども、みんな美術の時間だったりとかして、そういうこう色の深いお話っていうか、日頃に使える色の話があんまり、伝えられてないみたいなので、もっとねそこのところを強化できるといいかなと思っています。最近は最近というか前からね、大学では、商業系の大学とか芸術系の大学とかでは、色彩学の授業はもちろんあるんですけども、そこからもう少し自分は色彩について勉強したぞっていうのを社会に出るときにアピールしていくのは、やっぱり資格かなと私は思っていてですね、資格を取ろうと思うとちょっと深くベーシックを勉強できるので、そういうふうな機会を大学だったり一般のところでどんどん増やしていけたらいいかなと思っています。そして最近はインターネットの受験、インターネットでの受験を各協会の方ではできるように進化をしていっていますので、ぜひね、皆さんチャレンジをしていってほしいかなと思うし、もし、そういうのチャレンジしていきたいなって思う方がいらっしゃったら、また連絡をいただけたらと思います。ということで、次はジングルになります。はい、今日のカラーの活用でハッピーの内容というか、ちょっと活用できそうだったでしょうか。ぜひですね、生活の中にファッションだけではなくて、生活の中に色を取り入れてですね、みんなで健康にいたいなと思います。そして忙しい方には、さっきお話をしたみたいにオンラインで検定対策もできますし、色に興味があるけど、どんな風にして進めたらいいかなみたいなご相談も、お受けできるので、また連絡がいただけたらと思います。そして私がいつも、みんなにお伝えしている、忙しい方へのファッション診断のお話を最後にしていきたいと思います。外見は内面の一番外側だと私は思っていてですね、自分の心というかこうなりたいっていうのが周りの人から見たときに、それがお洋服だったりヘアメイクだったりで表現できているとストレスも少ないのかなと思うので、そういうのを自己実現につなげていってほしいなと思っていますので、忙しい方はですね、ファッションフォト診断っていうそういう企画があります。写真を送ってもらったら、そこでパーソナルカラーは何ですよとか、骨格は、あなたはナチュラルですねとか、そういうふうな診断ができたり、顔タイプ診断ができたりしますので、また、岡山ウィズファッションで検索をしていただいて、私の方にリクエストもらえたら嬉しいです。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。最後に、もう一度、 活動チェックとか連絡は岡山ウィズファッションで検索をお願いします。今日もそして人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な日になりますように。
You're done.